ただいまより2024年10月6日第一集中礼拝を始めます。3A545番。朗読文に詩2編。いかなれば諸々の国人は騒ぎ立ち、
民らはなしきことを図るや、
地の諸々の王は立ち構え、おさらは共に計り、
主とその受講者とに逆らいている。
我らその枷をこぼち、
その名を捨てんと、
天に座する者笑いたまわん、
主彼らをまざけりたもうべし。
かくて主は憤りをもて物言い、
大いなる怒りをもて彼らをおじい惑わしめておたも。
しかれども我我が王を
ああ清きシオンの山に建てたりと。
我御言の御言の弁主我にのたまえり。
何時は我が子なり今日我何時を埋めに。
我に求めよさらば何時にもろもろの国を譲りとして与え。
地の果てを何時のものとして与え。
何時黒金の杖を持て彼らを打ち破り。
杖作りの器物のごとくに打ち砕かると。
されば何時ら諸々の王よ授かれ。
地の裁き人ら教えを受けよ。
恐れをもて主に仕え。
物抜きをもて喜べ。
子に口つけせよ。
その子は彼怒りを放ち何時ら道に滅び。
その憤りは速やかにお言うべければなり。
すべて彼により頼むものは幸いなり。
賛美歌7番119ページです。ルカによる福音書8章26節から39節。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられるとこの町の者で悪霊に取り憑かれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取り憑かれたので鎖でつながれ足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになるとレギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの淵に行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでそのあたりの山でたくさんの豚の群れが餌をあさっていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うとイエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると 悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取りつかれた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつかれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。ここまでです。お祈りいたします。恵み深き天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に礼拝が守れます恵みを感謝いたします。ネット礼拝を通して共に礼拝を捧げておられる方々がおられます。つながっていることに感謝です。神様、この礼拝の時をどうぞ祝してください。この礼拝を覚えつつも、ご高齢の方々、病の中にある方々、さまざまな困難の中におられる方々、すべての方々の上に神様の豊かな慰めと平安がありますように。昨日は附属幼稚園の運動会が計画されておりましたが、雨のため12日の土曜日に延期となりました。残念ですが、この待っている時も楽しい恵みの時となりますように、子どもたちの生活を導いてください。先月の豪雨で甚大な被害を被ってしまった能登半島の方々の覚えます。1月の地震に続き、またもの被害でどんなに心を痛めていることかと思います。どうぞ主の慰めと癒しの御手が与えられますように、復旧復興が一日も早く進みますように。パレスチナ・ガザ地区に平和的解決がもたらされますよう切に祈ります。今朝は圧倒的な主の救いと題して、須賀匠牧師が御言葉を取り継いでくださいます。語られます匠牧師に聖霊の働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を開き、御言葉で満たしてください。この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようにお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、前牧師の お働きを祝し、健康が守られますように、田口新学生の学びの上に神様の祝福とお導きがありますように、教会学校、附属幼稚園、越谷教会に連なる一つ一つの技が祝されますように、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。ご奉仕に当たられるお一人お一人の健康と信仰等をお守りくださり、その技を尊く清め用いてください。言い尽くせません。感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌332番、 信仰告白。本日は第1週ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりともを待ち望む。我らは各神事、世々の聖徒と共に主と信条を告白す。我は天地の造り主、全能の内なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いを浸りて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、圧倒的な主の救い、塚田久美牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第8章26節から39節までの御言葉であります。前回に引き続き、悪霊に取り憑かれたゲラサ人の癒しにまつわる御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。前回は全体の文脈に触れながら、主に26節から27節までの部分に注目をいたしました。今回もまた重複する部分もあるかもしれませんけれども、同じ文脈から御言葉に聞いてまいりたいと思います。まず28節の御言葉をお読みいたします。イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい。これは主イエス・キリストと悪霊の対話となります。悪霊はこの人の口を借りて話をしているわけです。すなわちそれはこの言葉がこの人の本心ではないということになるわけです。あくまでも悪霊はこの人とイエスの関係を分断させたい、分裂させたい、そういう意識を働かせながらこの人の口を借りて会話を始めているということになるわけです。 ですからこの人は本心では助けてほしいんです。本当は一人ぼっちでいることが怖いんです。本当は構ってほしいんです。本当は自由になりたいのであります。要するにこの人は本心の部分においては実は神様を切に求め、神様によって救われることを求め、癒されることを求めていたということになるわけです。けれども実際口から出る言葉は神を必要としない言葉、神を頼りにしない言葉、神様に背を向ける言葉、そういう言葉が口から出てしまうという状態なんです。で、前回申し上げましたけども、悪霊に支配されているのはこの人の信仰が特に弱かったからではないわけです。それだけではないと思います。この人が切に神様を求め救いを求めていたからこそ悪霊が彼を苦しめようとしているわけです。そもそも神を求めない人に悪霊の力が働く必要はないわけです。繰り返しになりますけども、この人はその本心において助けが必要なんです。しかしそれを素直に言えないんです。助けてほしいという言葉が言えないんです。この心情は私たちにおいても理解できることではないでしょうか。本当は助けてと言いたいけれどそれを言えない、そういうことが私たちのうちにも起こり得るのではないかと思うんです。神や人に頼るのではなくて、今は自分の力で何とかしたいと、自分の力で困難を乗り越えたいと、誰にも頼らず自分の力だけで目の前の課題を乗り越えていきたい、そのようにして仲間であったり神様であったりそれらを遠ざけてしまう、そういうことは私たちのうちにも常に起こり得る事実ではないかと思うのです。例えば何かに失敗し困っている人に対して助けようか、助けが必要かと声をかける、本当は助けてほしいけど大丈夫です、自分で何とかしますと言われてしまう。だけど結局うまくいかない、下手に手を出してしまえば余計なことしないでほしいと言われてしまう。そういう場面は社会や家庭あるいは学校においてもよく経験できることではないかと思うんです。この人はある意味でこの社会でゲラサ地方という社会で失敗をした人です。文明が開化し先進しているゲラサ地方では失敗した人を厳しい監視のもとで排除していきます。私はゲラサ地方は現代の社会にも通じるものがあるのではないかと思うんです。今の社会は社会に適合するさせることを求め、和を乱さない完璧な行動を求めます。成功者や勝者だけが社会で必要とされ、この社会で失敗した敗北者たちはこの社会で軽蔑されてしまいます。間違いを犯した人はたちまち炎上し、その居場所を失います。場合によっては敗北したその瞬間から一人ぼっちになることを求める、そういう人もいるかもしれないです。このような社会は自分の弱さをさらけ出し、助けてと言わせないようにする社会です。助けを求める人は社会では弱い人であり完璧ではないからであります。そのような社会の中で 一人一人は気づかぬうちに自らも完璧であることを求め、失敗をすれば自分を責めます。その失敗や弱さを見られるのが恥ずかしくて、それを覆い隠し、助けてほしいというこの叫びを自分の中で押さえつけながら、無理やり笑顔を作って本当の姿を隠しながらこう言うんです。私は大丈夫と。助けていただけなくても大丈夫ですからと。自分は大丈夫、大丈夫、助けてもらう必要ありません、自分で何とかしますと。私たちのうちにそういう自分が作られてしまう、そういうことももしかしたら起こり得るのではないだろうかと思うわけです。この悪霊の名前はレギオンと言われています。レギオンとはローマ帝国の軍隊を表しています。まさに大軍となった悪霊がこの人の生活を支配していたということがここからわかるんです。社会の中で排除されながら弱さを隠し、この人の本音を隠し続ける、そうやって強がろうとする、まあ言うならば強がりのマスクをつけながら生きていく、その先にあるのが本当の自分を喪失してしまうという現実なんです。この人はもはや本当の自分がもう分からなくなってしまっている、自分の人間性というものが喪失してしまっている、そのところまで追いやられているんだということです。悪霊の力はこの人から神を奪うだけではなくて、人間性をあるべき姿までも奪ってしまう、そういう力を持っているのだということがわかるんです。大丈夫、大丈夫、本音を隠しながら、自分の弱さを隠しながら、助けてと言いたいけどもそれを隠しながら、そういう強がりのマスクをどんどんどんどんつけていきながら、自分は一体何者なんだ、わからなくなってしまう、自分が本来求めているもの何だったかな、わかんなくなってしまう、どれが本当の自分なのかな、わかんなくなってしまう、そういう現実が彼を襲いかかっているわけです。主イエス・キリストは次のように問いかけています。名は何であるかと。名というのはその人の存在そのものを表しています。つまり主イエス・キリストはこのように問いかけているんです。本当のあなたは何者なんですかと。本当のあなたの姿を見せてください。本当のあなたを教えてほしい、あなたの本音を聞かせてほしいんだと。本当のあなたの姿を私の前で見せてほしいんだと。本当のあなたはもしかしたら弱いのかもしれない、いや私は知っている、弱いでしょ。本当のあなたはこの社会で失敗者だと言われるかもしれない、本当のあなたはこの社会で不適合なのかもしれない、本当のあなたは助けがなければ生きられないだろう、しかしそれでも私はあなたの前から立ち去ることはないんだと。それでもあなたを失望しない、それでも私はあなたの本来の姿を愛しているんだと。だから私の前であなたは本当のあなたでいていいんだと。その弱さを本音をさらけ出していいんだと。そういう深いメッセージが私たちはこの一文から味わい知ることができるわけです。私たちは弱さを隠し、本音を隠し、助けてほしいというこの気持ちを隠しながらみんな頑張って生きてるんです。でもイエス様は私の前では本当の気持ちをさらけ出していいんだ、それでも私は失望しないんだ、それでも私はあなたの前から立ち去ることはないんだと、そのようにここで示しておられる。悪霊たちは 主イエス・キリストの許しをいただいて豚に移っていく。その豚たちは悪霊の力によって、あるいは悪霊の支配の中で崖からなだれ落ちていき、そして溺れて死んでいってしまう。主イエス・キリストはこの壮絶な光景をあえてこの人にお見せになられました。それはこの人に悪霊の支配と罪の結末を彼に見させるためでありましょう。あなたが人間性を喪失し、神を求めず生きていく、求めたいけども求めないように強がって生きていく、その先にこういう現実があなたの前には待ち構えているんだと、そういうことを彼は主のこの御業を通して教えられていくわけです。あ、自分の行く末ってこういうことだったんだな、滅びてしまってこういうことなんだったな、そのことを彼は知ることができた。しかしそれだけではありません。主イエス・キリストは同時に、それでもあなたはこの犠牲によって救われているんだということを、主はここで彼にお見せになられたのではないかと思うんです。私たちはここから十字架の死と復活の光を見つめることが許されています。私たちは誰もが弱さを抱えながら生きています。誰でもそうです。そしてそれを知られないように強さで覆い隠します、あるいは強がりで覆い隠します。しかし主イエス・キリストはその私たちの内にある秘めたる弱さを含めたあなたの本当の姿をよくご存知であります。その上でその弱さを担い、背負い、そしてこの後十字架へと向かっていかれるわけです。それだけではなくて復活をもって勝利された。私たちは弱いかもしれない、本当のところでは弱いかもしれない、強がっているだけかもしれない、無力かもしれない、罪に負けてしまうかもしれない。しかしそれで良いわけです。私があなたの罪を担っていくから、この社会は、この世界はあなたの持っているその弱さを笑い、あなたをこの社会から見捨ててしまうかもしれない。しかし私はそのあなたの弱さを受け止め、それを担い、十字架に向かって勝利するんだと。だから私の前でおいてはその弱さをさらけ出していいんですよ。無理して強がる必要はないんですよ。私の前では本当のあなたでいていいんですよと。そのような深い恵みがここから指し示されていくわけです。この聖書箇所、もう2回目になりますけども、これらを読みながら一つ思わされることがあるんです。それはこの文脈の中に弟子たちが一切登場していないというところなんです。最初の一文にはイエス、弟子たちの姿が描かれておりますけども、読んでいけば読んでいくほど弟子たちどこ行ったの、どこにいたのっていうことを思わされる、そういう聖書箇所なんです。読めば読むほど弟子たちの姿が霞んでしまうような御言葉なんです。これはキリストの救いの御業を前にしては弟子たちの姿すらも霞んでしまう、それほどまでに主イエス・キリストはその権威と力と思って圧倒的な救いの御業を持って私たちの近くに訪れてくださるんだということをもう表している。この聖書箇所、イエス様と悪霊の戦いの物語じゃないんですよ。そもそも戦ってないんです。悪霊たちはイエス様と出会った瞬間もうすでに敗北していて、逃げることしか選べず、そして滅んでいくんです。そういう圧倒的な力を持ったお方がそれでも私たちの弱さを受け止め、それを担い、そして神様の子供であるというこの人間性、本来あるべき人間性を回復してくださるんだということです。大切なことは 自分の弱さをしっかりと受け止め知って、主の前にありのままの姿でこうして礼拝をすることではないでしょうか。私たちは助けてほしいと神様にその思いをこぼしてもよいわけです。我慢しなくていいんです。嘆いてもいいんです。弱さを表現していいんです。あるいはそれすらもできなくても本当の姿を見つめておられる主が今日も生きてあなたを解放へと導いてくださる。この人は助けてほしいって一言も言ってないんですよ。でも助けてほしいっていうことを心の中で思ってるんです。誰も気づけないんです、それは。でもイエス様だけがその本当の姿を知っておられ、助けてほしいんだな、神を必要としてるんだな、私はそんな弱いあなたの前から立ち去ることはない、あなたを救いたいと思ってるんだ、そのようにして救いの御業を成し遂げてくださる。失敗をしたり何か困難を抱えたりしている時、人というのは助けてということが苦手です。現代の子供たちも助けてって言えないっていうのが一つの社会的な問題となっているんですけども、なんで助けてって言えないか、その理由の一つは自分の親たちが助けてって言わないからだっていうね、そういう結論を出している学者、この教育学者もおります。助けてって言えること苦手なんですね。あるいは他人から、あるいは隣人から助けてあげようか、助けましょうかという言葉を毛嫌いしてしまうということもある。何と申しますか、自分が弱い人間だと思われたかのように感じてしまう。助けてあげようか、なんて上から目線だって感じる人もいるでしょう。言う前に、助けてと言う前に無言でその気持ちを察して先回りして助けてあげたらよかったんでしょうか。でも全ての人間はエスパーではありませんから、言ってもらわなければわからないんですよ。助けてくださいって言ってもらわないとわからないんですよ。先回ってその気持ちを察してですね、その人のために何かをするって難しいことなんです。できないんですよ、言ってくださいということなんです。しかしイエス様は違うんですね。あなたには他の人には見えない本当の本音の姿があるんだと、そのことをよく知っておられる。その弱さすらも受け止め、そのあなたを愛し、権威とその力を持って解放へと回復へと導いてくださる。誰にも知られたくない本当のあなたの姿を、あるいはその本当のあなたの思いを知りながらも、皆さんの前から去るのではなくて、そこにとどまり、その存在に価値を生み出し、そして救いの御業を成し遂げてくださる。失敗しても私たちは神によって愛されている、許されている。そうやって神様の子供としての人間性を取り戻しながら、これからも新たに歩むものへと導かれているんです。私たちはそもそも悪霊に対して無力です。この人何にもできません、悪霊に対しては。私たちも一緒です、無力です。だから戦わなくていいんです。もうなんか自分の弱さと弱い自分と戦って、その弱さを自分の力で克服しようとする必要はもうないわけです。圧倒的な主の救いに委ねたらいいんです。イエス様助けてほしいって、神様助けてほしいって素直に自らの思いを吐き出していいわけです。まあいろんな人に私は弱いです、私は弱いですって言う必要ないですね。イエス様の前でイエス様に向かって助けてほしいって言っていいんです。いや、イエス様自身がそのように頼ってくれと、頼ってほしいんだと、もっと私のことを信じてよって、この礼拝を通して私たちに示してくださっているのではないでしょうか。皆さん、自分の力で自分の弱さを告白しようとしてないでしょうか。 困難や苦難や課題を自分の力で何とか乗り越えようとしていないでしょうか。イエス様、今日も生きておられ、それがあなたの本音か、それがあなたの本当の姿か、いいんだよ、もっと私を頼ってって皆さんに語りかけておられるのではないでしょうか。本日もこの御言葉の全体に触れながらも、部分的なところに注目をさせていただきました。次回もう一度同じ御言葉に聞き、この一つの文脈を、の幕を閉じたいと思っておりますので、ぜひ引き続き礼拝にお越しいただけたらと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。お願いします。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたから愛されて許されていることをもうすでに知りながらも、失敗することを恐れ、完璧であることを求めてしまう、そういう自分がいます。そればかりか、完璧であることを隣人にすら求め、失敗する者に批判の目を向けたり、陰で物を言ってしまうこともあるかもしれません。しかし、それは私たちがいかにあなたの力を必要としていなかったか、あなたを頼りに生きられていなかったか、そういう現実をであるということを新たに教えられ、あなたの御前で深く懺悔いたします。どうか主よ、私たちを憐れんでくださり、改めて主の救いの力の中に、恵みの中に生きるものとなさしめてください。私たちの弱さを担う御子の愛に抱かれながら、私たちが抱える一つ一つの問題と向き合うことができますように、どうか私たちの信仰生活を守っていてください。またそのような恵みの中で隣人と共に生きるものとなさしめてください。主よ、どうか私たちの心を支えてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌515番。
今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるよパンもとに感謝して、これを先として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世を限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいしえ。それではただいまから分散をいたします。聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちというのは、公に信仰告白した方、そして洗礼を受けた方を指しております。洗礼を受けておられない方はこの聖餐に預かることはできませんので、どうぞ祈りを持ってお待ちください。これは決して差別をしているのではなく、すべての人がこの食卓に集うことができますよう、教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方でありましたら、どの教会、どの教派でありましても、この聖餐に預かることが許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。この恵みの賜物を受け取りましたら、それぞれ祈りを持ってその恵みを味わっていただけたらと思います。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを前に主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌2編の1番を賛美いたします。
在いているのは父なる神様、この静かな下礼拝堂に来まして、共に礼拝堂に来ることができましたことを感謝いたします。どうか新しい1週間が、今日いただいた力強い神様の言葉を通して、私どもをなすべきことに背を出すことができますように、世の中は騒がしく、私どもの心も時には慣れてしまいますが、いつも裸の心で新たに向き合い、祈り、そしてあなたの言葉に従うことができますように、聖書の式に預かりましたことを感謝いたします。多くの恵みを感謝するとともに、またあなたに私どもの御言葉を導いてくださりますようにお願いいたします。感謝の献金の感謝の祈り、尊き主イエスクリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠541番、その後祝祷していただきます。
恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝終わります。